待ち続けたあの場所に君は二度と来ないと信じていても待ってしまうどうしてあえないの嘘だよと笑ってほしい優しくキスをして
あ、はい、ごめんです。来ました。はい、ですね、今日は前回やった夢鬼の続き、やりたいと思います。はい、で、 ジーダレス読み、355お茶コンともっちゃんじゃないですけどこんばんです。356お茶コンともっちゃんじゃないですけどこんばんです。で357自家製チャーシュー仕込みながら聞く音、お疲れさんです。あ、自家製チャーシュー、なるほど。で358お茶にきたごばーとお茶じゃないですけど聞きました、こんばんです。今日は遅くからだけど最後まで聞くとあざっす。で359おちゃんコント、おちゃんじゃないですけどこんばんはです、最近にしては珍しく遅いお出ましだねと、今晩はもうないかと思ってたと、まあ1時ぐらいに来てるからまあ珍しいですね。で360おちゃんこんばんはと、おちゃんじゃないですけどこんばんはです、こんな時間に配信来るなんて起きててよかったと、まあ眠い時は寝た方がいいですね。で361おじちゃんの噂をしてたら始まったと、おじちゃんじゃないんですけどあざっす。で362、深夜配信久しぶりですね、本日も頭から聞かせていただきました、あざっす。で363おっちゃんこんばんはと、おっちゃんじゃないですけどこんばんはです、朝までコースですかと、読み終わったらやめます、はい。んーで音ストップで、夢鬼コアバナサイトにある夢鬼という話ですけども、まあ、投稿としてはホラーテラーなんですが、なので多分どっちにも、話はあるんでしょうけども、とりあえず自分が読んでるのは夢鬼、コアバナの方の夢鬼、まあ、内容は同じなんでしょうけど、その切り方が多分違うんでしょうけど、それの4まで、読んで、今日は5、6であと缶っていうやつがあるんですけど、その3つを読んで去りたいと思います。はい、行きましょう。夢鬼の5です、続きです。なので、いきなりわけわからない展開になりますが、前回の配信を落として聞いていただければと思います、わからない方は。じゃあ行きましょう。まるまるくんどうしたの？なんでそんなにイーちゃんを起こそうとしているの？そりゃ先生も起きてほしいって思ってるけど。俺、いや別に、ただちょっと先生が俺の行動を不思議そうに見つめながら俺に話す。先生、もう少しだけ寝させてあげましょう。初めてのお泊まり会で興奮して昨日なかなか寝つけなかったのかしら。それよりも丸々くんは早く朝ごはんを。先生が急に俺の手を掴んだ。 E が枕の下に敷いていた写真を握っている手を。先生はその写真を取り上げ裏を見る。その瞬間先生の顔色が変わった。そして俺を廊下へと連れていく。辺りに誰かいないか確認し俺に話しかける。先生、この写真はイーちゃんのなのね。そして〇〇くんはこの写真が何なのかを知っているのね。どうなの？答えなさい。いつも温厚な先生が明らかに怒っている。今までこんな顔の先生は見たことがない。俺、いや、その、先生早く答えなさい。俺、はい、それはいいのです。そして俺は、いや、俺たちは写真が何なのか知ってます。でも先生、俺こんなことになるなんて思っても。バチン。俺が言いかけたところに先生は俺の方を平手で殴った。先生は泣いていた。そして俺を抱きしめる。すると先生は一旦皆がいる教室に戻った。先生、少しみんなは待っていてください。先生が戻ってくるまでちゃんとこの教室にいてください。 そう言い残し、先生は俺の手を握り、校長室へと連れて行った。教師に殴られるなんて。俺は何が何だか分からず頭が真っ白になった。ただただ先生の後をついていった。先生、校長先生、この子昨晩夢鬼をやったみたいなんです。この写真が証拠です。先生は校長にそう話し、写真を見せる。俺はもう泣いていた。校長も写真を手に取ると顔色が変わった。校長、まさかあの夢鬼をこの子がやったのか、なんてことを。あの事件以来もう絶対こんなことは起きないと思っていたが。君、昨日何をしたのか詳しく話すんだ。特に誰とやったかだ。早く。校長も俺に怒鳴りつける。やはり先生たち大人は夢鬼について知っているらしい。俺は精一杯昨日の出来事を説明した。校長、もういい、十分わかった。まるまる先生、この子が言った夢鬼を一緒にやったという生徒もここに連れてきてください。そしてこの子たち以外は家に帰してください。そしていいという生徒もここに連れてきてください。先生、わかりました。他のクラスの先生にも伝え、他のクラスの生徒たちも家に帰します。校長、決して他の生徒には夢鬼について知られないように。先生、もちろんです。そう言い残し、先生は勢いよく校長室を出て行った。そして校長は誰かに電話をかけていた。何と言って他の生徒を家に帰したかは俺にはわからない。ただ夢鬼のことは一切語らずに返したのは確かだ。パタン。しばらくして先生が校長室に入ってきた。背中に E をおんぶしながら。その後に A、B、C、D、F も続いて入ってきた。彼らは何が何だかわからない様子だった。 B、 おい、まるまる、何がどうなってるんだ。俺は答えられなかった。もう頭の中は真っ白。あるのはものすごい罪悪感だけだった。先生はEを校長室にあるソファーの上に寝かせ、校長に向かって口を開いた。先生、校長先生、この子たち以外の生徒たちは家に帰しました。私は今からこの子たちの親御さんに連絡します。校長、わかりました。親御さんにはあそこに来るように伝えてください。その後私と丸々先生、教頭先生とでこの子たちも連れて行きます。先生は教務室へ戻った。その後すぐに他のクラスの先生、教頭が入ってきた。皆顔色が悪い。その状況が俺たちに事の重大さを分からせるには十分だった。校長、いいか、君たちはとんでもないことをしてしまったんだ。そして君たちはまだ小学生だが、このことについて知る義務がある。だから丸々先生が戻ってきた後、あるところに連れて行く。私と教頭先生、丸々先生以外の先生方は他の生徒の親御さんから電話が来るかもしれないので、学校に残って対応してください。急に家に帰されたとなっては何かあったと思うのが普通です。その時は正直に夢鬼を行った生徒がいて返したと伝えてください。そしてお子さんには絶対に夢鬼について言わないでくださいということも。他のクラスの先生たち、わかりました。そう言うと他のクラスの先生たちは教務室へ戻っていった。しばらくし、丸丸先生が戻ってきた。先生、この子たちの親御さんに連絡が取れました。あそこに来てくれるそうです。校長、わかりました。 では私たちも。校長はそう言い、俺たちを自分たちの車へと連れて行く。校長の車には A と B と C が乗り、教頭の車には D と F が乗った。そして丸々先生の車には俺と E が乗った。丸々先生は E を後部座席に寝かせ、俺を助手席に乗せた。そして俺たちを乗せた車はどこかへ向かう。俺、先生、俺たちどうなるんですか？ E は大丈夫なんですか？先生、わからないわ。今は何も言えない。私がもっとしっかりしていればこんなことには。ごめんね、叩いたりして。先生は泣いていた。泣きながら車を走らす。俺は先生の顔を見ることがもうできなかった。俺は後部座席で寝ている E を見る。本当にぐっすりと寝ている。このまま目が覚めなかったらどうしよう。もしそうだったら俺のせいだ。俺が E に触ったから。そのせいで E は最後の鬼になったんだ。まだあの暗い学校に一人でいるのだろうか。しばらくし車は止まった。止まった場所は俺の地域にある小さな寺だった。ここには来たことがない。なぜなら親に絶対にここには近づくなと言われていたからだ。多分他の皆もそうだろう。子供は皆ここに来ることを禁止されていたと思う。先生、着いたわ。降りなさい。先生はEをおんぶし、俺と一緒に寺に向かう。俺とE以外の奴らも校長教頭に連れられ寺に向かった。みな顔色が悪い。校長教頭にある程度のことは教えられたらしい。寺の近くに大きな岩があった。その岩の周りには誰かが入らないようにロープで囲われている。囲われていた。校長、電話をした〇〇小学校で校長をやっている〇〇です。そしてこの子たちが夢鬼をやってしまった子たちです。寺の前で待っていたのは年を取った住職だった。この人が何か知っているのか。住職、そうか、この子たちが。そして彼女が背負っている女の子が犠牲になった子かい。先生、はい、この子が最後の鬼になったみたいです。まだ小学生なのに。住職、やはりそうか。まさかまた夢鬼をやる子供がいるとは。立ち話もなんだ。こちらに入りなさい。そう言うと住職は俺たちを寺の中へ案内した。まずは落ち着きなさいと俺たちにお茶を出す。でもお茶なんか飲める心境じゃない。みんなもお茶など飲まずに下を向き黙っていた。校長、私たちはこの子たちの親御さんを寺の前で待っています。住職、そうじゃな。ではわしはこれからこの子たちに真相を話す。そして話が終わるまでこの部屋には入ってこないように。もちろん親御さんもじゃ。眠っている子は親御さんに返そう。その方がいい。校長、わかりました。先生、これがこの子が持っていた写真です。そう言い先生は住職に写真を渡す。そして校長たちはEを連れて出て行った。住職、さて。そう住職は言うと俺たちの前に座り話し始める。住職、まずどうやって夢鬼について知った。誰から聞いた。黙っていては何もわからん。怒らないから話すのじゃ。俺たちは D の方を見る。D は泣きそうになりながら話し始めた。 D、 私がみんなに夢鬼をやろうと言ったの。夢鬼のことはこの紙に書かれていたの。図書館の本に挟まっていて、それを私が見つけたの。あとこの写真も。そう D は住職に言い、紙と写真を渡す。住職、なぜこれがここにある。写真の名前も消えている。まさか。住職は電話をどこかへかけ始めた。住職、ダメだ、繋がらん。ならば。住職はまたどこかへ電話をかける。住職、わしじゃ。お前たちの後に夢鬼をやった子たちがいる。そしてあの子の名前が書いてある写真からあの子の名前が消えた。そうじゃ、消えたんじゃ。だからあの子はもう目が覚めているかもしれない。お前に電話をかける前にあの子のうちに電話をかけたが、誰もいないらしく、電話に誰も出なかった。だからお前はまずあの子のいる病院へ行き、目が覚めているか確認しろ。その後にここに来い。いいな。ガチャ。住職は一呼吸し、俺たちに話し始める。住職、今電話をしたのはお前たちの前に夢鬼をやったものじゃ。そして当時最後の鬼になった者のところに向かわせた。じきにここに来るじゃろう。だがその前にお前たちに話さなければならないことがある。夢鬼についてじゃ。住職はついに俺たちに夢鬼の真相を話し始める。住職、まず夢鬼というのは通称の名じゃ。本当の名は鬼封じという。昔この地域には鬼がいてな、その鬼は子鬼を連れて村に行き、常に悪さをしておったらしい。その鬼は人間等では相手にならなかった。抵抗はしていたがな。そして村はその鬼の好き勝手にされていた。その時当時この寺の住職だった者が鬼封じを作ったんじゃ。ある儀式をしてな。その儀式についてはわしにもわからない。その鬼封じというものがお前たちがやった夢鬼じゃ。住職は鬼に提案した。これをやり、私に勝てばもう抵抗はしない。お前の言うことは何でも聞くと言い、鬼に提案したのじゃ。鬼は人間など完全に舐めていたから、どうせ俺には勝てないと言い、その提案に応じた。鬼はその時は面白半分でやったのだろう。そして鬼封じが行われたのじゃ。でもこれは住職の作戦だった。鬼封じを行ったのは住職と鬼だけ。そして住職は鬼封じを行った後のことを寺の者に伝えていた。すぐに私を殺せと。そうすれば鬼は目を覚ますことはできない。触れられる者はいなくなるからじゃ。そして鬼封じが行われた後、すぐに住職を殺し、村の者は鬼のところへ向かい、子鬼たちを殺した。子鬼は人間でも殺せたからじゃ。そして寝ている鬼をこの寺に運び、頑丈な箱に入れて閉じ込め、穴を掘り埋めて、その上に岩を置いた。その岩というのが寺の近くにあるあの岩じゃ。これで何もかも終わったはずじゃった。じゃが終わらなかった。鬼の名前がいつまでたっても消えなかったんじゃ。名前は目が覚めるか、そのものが寝ている時に死ぬかしたら消える。だが名前は消えていない。ということは鬼はまだ生きている。そう思うだけで恐怖だったらしい。村の者たちは怖くなり、鬼がまだ本当に生きているのか確かめようとしたのじゃ。そしてそれを確かめるため、また鬼封じが行われた。行ったのは当時村長だったものじゃ。掘り返し確かめることは怖くてできなかったらしい。 村長は鬼がいるかすぐに分かるよう自分の家の場所が書いてある地図の裏に名前を書き行った。家の中だったらすぐに鬼に出会えるからじゃ。その後鬼の名前が消えたのじゃ。
え？
俺、鬼は目を覚ましたということですか？住職、多分そうじゃろう。でも鬼は出てこなかった。多分眠りすぎてもう力がなかったのじゃろう。今となっては死んだか生きているかはわからない。じゃがあの岩の下に鬼がいるということは事実じゃ。もう何百年も出てこないのだから死んでいるだろうがな。そしてまだ続きがある。その当時は今ほどの医療設備などない。もちろん点滴などない。だからこのまま村長は眠り続ければいずれ死んでしまう。だから村人たちはある行動をとった。それは眠っていて死んでしまう前に誰かが鬼封じを行い寝ている者の目を覚ますということじゃ。村の者たちは協力してその行動を続けたんじゃ。そして村長が目を覚まし皆に言った。いたのは鬼なんかじゃない、真っ黒いやつだとな。なぜ鬼がそのような姿になったかはわからん。だが村長の次に行ったもの、それ以降に行ったものも黒いやつがいたと言っている。だからその鬼だけじゃなく鬼封じを行ったものも黒いやつになってしまうことがわかったんじゃ。でも最初はあの鬼じゃったから皆黒いやつになることを鬼になると言っていた。そして医療が進歩し寝ていても死ななくなるまでの時間が長くなってからは何年かおきに行っていたらしい。わしがまだ若い頃も行っていたよ。その頃からはもう夢鬼と呼ばれておった。そして写真などでもできるということも知られていた。俺たちがやった夢鬼とはこんな昔からあり、それが鬼を封じるためのものだったのか。そして話に出てきた鬼は今もあの岩の下にいる。親たちが寺には近づくなと言って当たり前だ。住職、じゃがこのままでは解決などしない。誰かが犠牲にならなければいけない。そのためには誰か鬼封じをやりそのまま死ぬしかなかったのじゃ。鬼封じを行い誰にも鬼にさせることなく死ぬ、それが鬼封じを終わらせる方法じゃった。その後誰を犠牲にするか会議が行われた。わしもその会議に参加したんじゃ。そして犠牲者が決まった。それはわしの妻じゃった。妻はその時42歳、わしは45歳じゃった。妻は自分から犠牲になると言い出した。昔から正義感の強い人でこれ以上若い子たちにやらせてはいけないと言って志願したんじゃ。わしはもちろん反対した。でも妻は譲らなかった。妻がやるならわしがやる、そう思ったがそれは無理だった。鬼封じにはルールがあっての、一度行った人間、そして鬼封じを行った人間と血のつながりが強いものはもうできないのじゃよ。なぜこのようなルールがあるかというと、鬼が目覚めないようにこのルールはある。高鬼がもし鬼封じを行ってしまっては鬼は目覚めてしまう。だから鬼封じを作った住職はこのようなルールを作ったのじゃ。殺し損ねた時のためにな。一度行ったものがもうできないのは住職の覚悟そのものだったのだろう。一度失敗すればもう鬼は鬼封じをやってはくれんからの。血のつながりは2世代まで、つまりお前さんらのおばあちゃんおじいちゃん、そして孫までじゃ。それは鬼封じを続けている過程で分かったことじゃ。 わしの祖父が鬼封じをやっておった。祖母もそして母もな。祖母母そして妻は別の地域出身だったからの、血のつながりはなく鬼封じが行えたのじゃ。わしたちの先祖は鬼封じを作った住職じゃ。だから優先的に鬼封じを行うことになっていたんじゃ。だから妻が志願したのかもしれない。そしてもう一つが時間じゃ。時間は進まない。目が覚めるまで暗いままじゃ。それは鬼に恐怖を与えるためのものだと言われている。ここで俺のやろうとしたことができないと知った。俺がイーを最後の鬼にしてしまった。だからもう一度夢鬼をやり、俺がイーの代わりに最後の鬼になろう、そう思っていた。でももうできないんだ。俺たちはイーを救うことが、そしてやはり時間は進まないんだ。じゃあイーは今もあの暗い学校に一人で。ここで黙っていた A が口を開く。 A、 なんでおじいさんの時まで夢鬼が続いたの。昔の人が犠牲になっていればよかったじゃないか。なんで今まで誰も犠牲になろうとしなかったんだよ。もっと前に犠牲になっていれば俺たちはこんなことにはならなかったじゃないか。 A は泣きながら住職に怒鳴りつけた。住職、それを一番思っているのはわしじゃ。わしじゃってそう思ってるわ。じゃが事実、それまで鬼封じは続けられていたんじゃ。そう言っている住職の目からは涙が出ていた。住職、そして妻が最後の犠牲者になった。最後にわしに私の分も生きてねと言ってな。わしらには子供がいなかったからの、わしは妻が死ぬまで一緒にいようと毎日病院に通った。毎日毎日な。ずっと寝ている妻に話しかけながら面会時間まで毎日いた。もう二度と鬼封じはやってはならないと皆が固く口を閉ざした。でもある日事件が起こった。妻が目を覚ましてしまったのじゃよ。その時妻は72歳じゃった。何者かがまた鬼封じを行ったらしい。それが先ほど電話をかけたものじゃ。その者たちはまだその時中学生での、噂で鬼封じのことを知ったらしい。噂程度ではまだあったからの。そしてこの寺に鬼封じの真相が書かれている書物があることも噂で聞いていたらしい。その書物には代々鬼封じを行った者の名前、そしてその記録が書かれていたんじゃ。そしてルールと方法もな。その者たちはわしが病院に行っている間に寺に忍び込み、書物を読み、そして肝試し感覚で鬼封じを行ったらしい。書物は代々寺の仏像の前に飾られていたんじゃ。そのこともその者たちは知っていたらしい。そしてまた犠牲者が出た。それがこの写真を持っていたものじゃよ。住職は D が図書館で見つけた写真を指さした。それからはひどかった。妻は長年眠っていたせいで口が聞けんようになっていての、そして3年後には他界したんじゃ。目覚めてから一言も妻とは話せなかった。皆からは早く殺していればよかったんだな、だとよかったんだななどと言われ、しまいには寺には近づくななどと言われ、お前が書物を処分していればよかったんだななどとも、すべてわしのせいにされたわ。人間とは本当にひどい生き物じゃよ。他人のことなど一切気にせず暴言を吐く。自分だけ良ければいい。昔の者たちもそうだったのかのう。 妻は本当にいい妻じゃった。本当に愛していたんじゃ。せめて死ぬまで見届けていたかった。なのに早く殺せばよかったなどと。本当にひどい奴らじゃ。住職は泣いていた。俺たちも泣いていた。本当の犠牲者はこの住職なのかもしれない。もし俺が住職の立場だったらと思うと胸が痛い。本当にひどい話だ。小学生の俺でも住職がどんなに辛かったかよくわかる。俺なら辛くて自殺しているかもしれない。でも住職は生きている。多分それは住職の妻が最後に住職に向けて言った私の分も生きてね、その言葉だけで生きているのだろう。そんな気がした。住職、すまんの。年を取ると涙もろくての。すまん。わしはこの写真を持っていた者が犠牲になった後すぐに書物を処分した。そして皆本当に鬼封じを口に出すことをやめたのじゃ。中学生が犠牲になった。それだけで理由としては十分じゃった。そしてこの者が本当に最後の犠牲者になると決めた。皆もう鬼封じは誰も行わない。この者が死んで終わる。そう皆で決めたのじゃ。それからは一切この寺には誰も近づかず、そして誰も本当に鬼封じについて語らなくなったのじゃ。そしてお前たち子供がもしも鬼封じについて知ってしまったら好奇心でやってしまうかもしれない。そのため皆子供たちには小さい頃から夢鬼として恐怖を与え、夢鬼とは怖いもの、口にしてはならないものと教えたのじゃ。でもお前たちはやってしまった。それも意味がなかったことじゃの。俺たちは終わるはずだった夢鬼を行い、また犠牲者を出してしまった。本当にとんでもないことをしてしまったんだ。そしてイーは最後の犠牲者になってしまうんだ。誰ももう夢鬼はやらないだろう。イーの親にはできない。血のつながりが強いから。そして俺たちにもできない。一度やってしまっているから。そして皆早く夢鬼を終わらせたいと強く願っている。だから誰ももうやらない。俺たちのせいでもっと規制がかかるだろう。俺たちが誰かにやってと言ってももう誰もやらないだろう。誰かがまたやったとしてもまた同じことの繰り返し。みな死ぬまであの暗い中一人という悪夢を見るのだ。イーを助けようとする人がいるかもしれない。校長や先生など。でも止められるだろう。もしかしたらもう夢鬼の経験者、あるいは経験者と強い血のつながりがあるかもしれない。それに自ら夢鬼をするということは自殺をするようなものだ。黙っているわけがない。これ以上犠牲者を出さない。それが一番優先されているから。夢鬼をやってしまった者が悪い。そうなってしまう。そしてその時の最後の鬼の人が犠牲者になる。その責任を負う。そう決められているのだろう。だから俺たちの前に夢鬼を知った人たちの最後の鬼の人がこの写真の持ち主だったのだろう。その人からイーになった。ただそれだけのことなのかもしれない。でも一つ疑問が残る。そう、あの D が見つけたという紙と写真だ。誰がそんなことをした。あれがなければイーは夢鬼をやることはなかったんだ。その時誰かが部屋に入ってきた。住職、あいつが目を覚ましていました。この子たちが夢鬼を。そう言い勢いよく男が入ってきた。年は20代半ばくらいだろうか。住職、そうか、やはり目が覚めたか。 そうじゃ、この子たちが昨晩夢鬼を行った子たちじゃ。そしてお前たち、この者がお前たちの前に夢鬼を行った者じゃ。この人が俺たちの前に夢鬼をやった人なのか。この人、いや、こいつがいなければいいわ。俺はこの人に飛びかかろうとする。住職、やめろ。そんなことをしても意味がない。こやつもお前たちと同じ気持ちなんじゃ。今までずっと思い詰めて生きてたんじゃ。それくらい分かれ。それにお前たちも悪いんじゃ。確かにそうだ、俺たちが悪い。この人を責めても意味がない。男、本当にすまない。俺たちのせいで君たちは。でもなんで君たちは夢鬼のことを知っているんだ。俺たちの時でもう終わったと思っていたのに。住職、これのせいじゃよ。これを見てこの子たちは夢鬼について知ったらしい。住職はその男に D が手に入れた紙と写真を見せる。男、なぜこれがこの子たちのところに。住職、まさか。住職、ああ多分な。それを確認するためにお前が来たら、あの子 E の前の犠牲者のところへ行くつもりじゃ。お前たちも一緒に来るのじゃ。そう言われ俺たちはこの部屋を出た。以上、夢鬼の語でございました。で、ジータです。364、お茶に来たわ。今日ないと思ってふとツイッター見たら開始してたでござると。はい、やってます、やっております。で、365、おじさまこんばんは。とおじさまじゃないですけどこんばんはです。 BF3 でドンパチしながら聞いてます。あざっす。コアバナのサイトはホラーテラの後継的なもんだよと。あ、そうなんだ。あっちが荒れすぎたから、いろいろな話を映してると。荒れすぎた、荒れすぎた。ほう、荒れるんだホラーテラ。へえ、なるほど。で、366、先日の5時間朗読には最後にサライを歌いましたよ。録音して聞きましたが、と。先日の5時間朗読って俺何したっけ。ん、え、先日の5時間朗読って俺そんなやったっけ。記憶にないです。え、5時間朗読っていつだ。え、やったっけ俺5時間も。心霊写真のこと言ってんのかな。心霊写真あれ4時間半だっけ、うん、はい。で、367、こんばんはと。やっと初生聞きできましたと。作業しながら拝聴させていただきますと。あざっす。で、368、夢鬼大好き、頑張ってくださいと。うん、まあ頑張るっていうか普通に読むだけなんですけど。で、369、5時間で心霊写真じゃねと。心霊写真でもういつだっけ。もう結構前じゃねえな。結構前っていうか1ヶ月ぐらい前か。あ、いけない、ちげえや。心霊写真なんでもう結構前なイメージなんだけど。4月の14だって。もう結構前だ、1ヶ月前だ。1ヶ月以上前だ。うん、もう先日っていうレベルじゃないよ。はい、まあいいや。とりあえずまあ録音聞いていただいたということで。あざっす。で、次、夢鬼の6、続きです。まるまる、俺たちは寺を出る。寺の前で待っていたのは俺たちの両親と先生たちだった。母は俺を見て名前を叫び抱きついた。そして俺を思いっきり叩く。 母の目には涙がにじんでいた。母、本当にあなたって子は自分が何をしたか分かってるの？あれほど夢鬼とは怖いものと教えてきたのに。
俺、
ごめんなさい、ごめんなさいお母さん。でも俺こんなことになるなんて思ってもいなかったんだ。
そう母に俺は泣きわめいた。
本当に知らなかったんだ。そして本当に怖かったんだ。
久しぶりに母の顔を見たような気がした。母の後ろには父が立っていた。父は俺から目をそらし上を見ていた。多分俺に涙を見せたくなかったのだろう。
スーツ姿の父、仕事などを後回しで来てくれたのだろう。俺はこの時だけは夢鬼のことについて忘れていたかもしれない。母と父を見たらものすごく安心したのをよく覚えている。
でもそんなことなどすぐに消えた。E がいない。俺は周りを見渡す。いるのは E 以外の親たち、そして俺たちと先生たち、住職、男だけだった。 E の親、 E はどこにもいなかった。
他のみんなも親たちに抱きつかれ泣いていた。多分みんなも俺と同じ気持ちだったのかもしれない。
俺、
いいわ、いいわ、どこ行ったの？
母、
いいちゃんは、いいちゃんのお母さんが家に連れて帰ったよ。とても見てられなかった。いいちゃんはもう起きることができないの。もういいちゃんはお母さんの顔も見ることができないのよ。そう思うとお母さんとても悲しくて。
母はそう言い俺を強く抱きしめた。その後すぐに父も俺を抱きしめた。しばらく何も言わず三人で抱き合っていた。そして俺は何もかも忘れ泣きわめいた。
だがその時住職が口を開く。
住職、
親御さん、気持ちはわかるが、もうその辺にしてもらえるかの。この子たちをわしは連れて行かなければならん場所がある。その後、こいつとわしで無事に家に帰す。だからそれまで家で待っていてくれんかの。
そう住職は言い、俺たちの前に夢鬼をやった男を指さしながら話した。
父、
住職、その人は誰ですか？私たちがこの子たちを待っているとき急いで寺に入っていきましたが。
住職、
こやつはこの子たちの前に夢鬼を行ったものじゃよ。あの事件の当事者じゃ。
それを聞いた瞬間父の顔が険しくなり、その男につかみかかった。
父、
お前があの時のやつか。なんてことをしてくれたんだ。お前がいなければこの子たち、いいちゃんはこんなことにはならなかったんだ。お前のせいでこの子たちは。
先生、やめてください。確かにこの人が悪いです。でもお子さんたちも悪いんです。そしてこの子たちをちゃんと見てなかった私も悪いんです。
そう先生は父に言い、父をその男から離した。父は一言、
そんなことは分かっています、私も悪いんだ
とぽつりと言い、その場に崩れ落ちた。あんな取り乱した父を見るのは初めてだった。
住職、
親御さん、気持ちはすごくわかる。
だがこいつも今までずっとつらい思いをし生きてきたんだ。
ずっと後悔して反省して生きてきたんじゃ。それだけは分かってはくれんかの。
父、
でも住職、私にはこの男を許すことはできません。
男、
分かっています。本当にすみませんでした。お子さんたちをこんなことに巻き込んだのは私たちに責任があります。許してくれなんて思っていません。私たちは取り返しのつかないことをしたんです。あなたのお子さんのせいでもあなたのせいでもありません。すべて私たちのせいです。本当に すみませんでした。
そう男は言うと、俺たちの前で深々と土下座した。俺もこいつを許すことなんてできない。でも俺たちも悪いんだ。こいつを責める資格なんて俺にはない。ただ俺はそいつを見ていることしかできなかった。
父。
当たり前だ。こんなことで許されると思うな。
住職、私たちはこの子たちの帰りを家で待っています。無事にこの子たちを家に帰すことを約束してください。
そしてお前。俺はお前を絶対に許さない。もう二度と俺たちの前に顔を出すな。分かったな。
男。
分かっています。本当にすみませんでした。
住職、
無事に帰すことを約束する。だからこの子たちが家に帰った時、温かく迎えてくれねんかの。
父。
わかりました。
まるまる、お父さんとお母さんは家で待っているから。
そう父たちは家に帰っていった。他の親たちも、そして先生たちも。
親たちが帰ると住職が俺たちを集め話し始めた。
住職、お前たちをこれから病院に連れていく。そこにいるのはお前たちの前に夢鬼を行った犠牲者じゃ。少し辛い思いをするかもしれん。だがわしには確かめなければならんことがある。そしてお前たちもそれを知る義務がある。
そう住職は俺たちに言い、俺たちを男以降 G とするの車へ連れて行き、俺たちを車へ乗せ病院へ向かった。
車には運転席に G、助手席に住職、俺たち6人は後部座席に乗った。
G の車はワゴン車だったため、俺たち全員乗ることができた。
これから俺たちの前の犠牲者に会いに行く。
そう思うだけで怖かった。
なぜ会いに行くのか、
その時はまだわからなかった。
車は寺を出て病院に向かった。
G、
君たち、これから話すことは俺たちが夢鬼をやってしまった時の話だ。このことは君たちには知っておいてほしいんだ。
そう G は言うと、運転しながら俺たちに話し始めた。
G、 俺たちが夢鬼をやったのは中学校3年生の時。その頃はまだ夢鬼の噂などがあった。そして夢鬼の真相が書かれた書物があの寺にあることも噂で耳にしてたんだ。俺たちはまだ中学生だ。中学校生活の最後の思い出として、みんなで夢鬼をやることになったんだ。やろうとしたのは俺を含めて10人。まず初めに俺ともう一人で寺に忍び込み、書物を読み、やり方などをメモしたよ。誰かが寺に帰ってくるかもしれない、そう思い、夢鬼のやり方、そしてすでに鬼がいて、そいつに触れられると鬼になるということしか読めなかった。それを皆に見せ、皆にもそれをメモさせた。夢鬼について話したら、一人がこんなことを言い出したんだ。これ鬼ごっこみたいだよねって。
今まで夢鬼を行ったのは大勢ではなく一人ずつだ。でも俺たちは10人でやろうとしている。最初の鬼に捕まるとそいつが次の鬼になる。だから鬼ごっこ。
そう思ったんだ。
俺たちはただの肝試し感覚だった。だから夢鬼を行い、最初に鬼になったやつは罰ゲームをする。そう決めた。これは怖い鬼ごっこなんだと言ってな。そして俺たちは俺たちの中学校を夢鬼を行う場所にしたんだ。そして写真を撮り、皆に配った。夢鬼をやったのは寺に侵入してから3日後。各自その日の夜に夢鬼を決行したよ。そして本当に夢鬼ができたんだ。最初は皆興奮していたよ。皆同じ夢を見れたんだ。でもできなかったやつもいた。それは後から住職の話を聞いて分かったことだが、そいつは経験者と強い血のつながりがあったんだ。だからできなかったらしい。
いたのは俺を含め9人。そして夢鬼が始まった。でも鬼が全然姿を現さなかったんだ。俺たちは怖いというよりも早く鬼を早く見たい、そう思い鬼を探したんだ。鬼ごっこのはずなのにな。そしてしばらくし鬼を見つけた。君たちも見たあの黒いやつだったよ。でも鬼は俺たちを追うどころか逃げていったんだ。いくら追いかけても鬼は逃げてしまった。その時住職の顔をふと見ると、住職は遠くの景色をただ眺めていた。でも目には涙を浮かべていた。 G、 しばらくしやっと鬼に追いついた。でも鬼は一向に俺たちを捕まえようとはしなかったよ。そして一人が無理やりに鬼に自分を触れさせたんだ。このままじゃ面白くないと言って、そいつは鬼に触れられた後すぐにあの黒いやつになった。自分では黒いやつになったことは分かってはないようだったが、そうしたら最初の鬼が消えた。俺たちは怖くなり逃げたよ。鬼に触れられたら鬼になるということは知っていたが、まさか黒いやつになってしまうなんて思っても見なかったからな。そしてまた一人また一人と鬼になり、今会いに行くやつが最後の鬼になった。俺は四番目に鬼になった。目を覚ましたのは夢鬼をやってから二日後だ。二日も経っていたなんて思わなかった。ずっと辺りは暗かったから時間の感覚がなかったんだ。そして目を覚ました俺たちは親たちに連れられさっきの寺に連れて行かれた。そこで君たちと同じように夢鬼の真相を住職から聞かされたよ。その後最初の鬼である住職の奥さんのところに連れて行かされた。住職の奥さんは30年近くも眠っていたんだ。体は痩せこけ見るに耐えなかった。俺たちはそこでこの人の今までの努力を全て水の泡にしてしまったんだと理解したよ。終わるはずだったこの悲劇をまた起こしてしまったんだと。だから俺たちはもう償っても償いきれないんだ。そう G は言い終えると泣いていた。住職も泣いていた。そして住職が口を開く。住職、妻は話すことはできなかったが、この者たちが病院に来た時涙を流していたよ。わしには自分がこの子たちを巻き込んでしまった。また若い子たちを犠牲にしてしまった。本当に悔しくて悲しいとわしに謝っているように見えた。そんな妻を見ていることがわしには本当につらかったのじゃ。住職の奥さんはこの夢鬼を終わらせるため自ら最後の犠牲者になることを選んだ。でもそれはできなかった。また犠牲者を出してしまったんだ。住職の奥さんは最後まで終わらせようとしたのだろう。たとえ数人の若い命を巻き込むことになったとしても。だからずっと逃げていたのだろう。でも鬼にしてしまった。そして犠牲者は一人になった。住職の奥さんは逃げている間どんな気持ちだったのだろう。終わるはずだった夢鬼を若い者たちがやってしまい自分のもとに現れた。終わらせるためには数人の若い者も犠牲にしなければならない。それしか方法がない。さぞ無念だっただろう。そして結果犠牲者は一人になった。今思うと犠牲者が一人だけになったことは少なからず良かったのかもしれない。 そして俺たちがいいよまた一人犠牲者にしてしまった。そのことだけは何も変わらない。俺たちはそれから病院に着くまで無言だった。そして病院に着き、俺たちの前の犠牲者のところへ向かった。一つの病室の前に立つ。そこの病室に書かれていた名前、それは D が図書館で手に入れた写真の裏に書かれていた名前だった。この扉の向こうに俺たちの最初の鬼がいる。そこには二人の女性と医者らしき人がいた。一人の女性、以降 H とするは、見るからに痩せこけていてベッドで寝ていた。窓から遠くの景色を見ているようだ。服装がその病院の患者が着る服を着ていたため、この人が俺たちの前の犠牲者だと分かった。いや、見るからにこの人だって分かったんだ。そしてもう一人の女性、以降愛とするは、年からしてこの人の母親なのだろうと思った。それは当たっていた。そして住職に向かって愛が口を開いた。愛、住職さん、娘が目を覚ましたんですよ。だからあれほど娘はいつか目を覚ますって言ったじゃないですか。そしてあんた G のこと、ここにはもう来るなって言ったじゃない。さっきも急に来て、あんたたちのせいでこの子はこんな風になってしまったのよ。医者、長年眠っていたせいで今は話すことも体を動かすこともできません。急に目を覚まし、我々も驚いているのです。住職、そうじゃろうな。すまんが、少しばかり席を外してはくれんかの。大事な話があるんじゃ、聞かれたくはないのじゃ。医者、わかりました。医者はそう言うと病室から出て行った。愛、そういえば住職さん、この子供たちは。住職、この子たちがまた夢鬼をやったのじゃよ。そのせいでその子が目を覚ましたんじゃ。そう住職は愛に言い、俺たちを愛と G の前に出した。愛、そうですか。そして愛は俺たちの前に立ち、俺たち一人一人の頭を撫でる。君たちがこの子を救ってくれたのね。本当にありがとう。ありがとうだと、ありがとうだと、なぜお礼が言える。俺たちは夢鬼をし、いいを犠牲者にしてしまったんだ。お礼なんか言われる立場じゃないんだ。でもこの人はありがとうと言った。この子を救ってくれてと。そしてこの子はいつか目を覚ますと言っていた。まるで前から目を覚ますことを知っていたかのように。まさか。住職、奥さん、あなたに聞きたいことがある。これのことについてじゃ。そう住職は言い、 D が図書館で手に入れた写真と紙を愛の目の前に出した。住職、奥さん、この写真はこの子 H のじゃ。奥さんは娘が最後に残したものだからと言い、この写真を持って行ったな。でもこの写真はこの子たちが手に入れ、そして今ここにある。そしてこの紙、ここには夢鬼について書かれている。どういうことじゃ、言うんじゃ奥さん。愛はしばらく黙った後、 H のところに行き、 H の頭を撫でながら話し始めた。愛、私はこの子をどうしても目覚めさせたかった。まだ中学生だったのに、これから死ぬまで目を覚まさないなんて思いたくなかった。でももう誰もこの子を救ってはくれない。誰も夢鬼をしてはくれない。私にもできない。なら 誰かに夢鬼をやってもらうしかない。そう思い、私はこの写真と紙を図書館の本に挟んだ。この子の日記に夢鬼について書かれていたものがこの紙よ。夢鬼について知っている大人たちはやってはくれない。だから子供が読むような本に。でもうまくはいかなかった。あまり人気のある本では図書館の職員に見つかってしまうかもしれない。だからあまり人気のない本、誰も読みそうにない本に挟んだわ。これが子供が手にする前に見つかったら、もうこんなことはできないから。何度も何度も図書館に行き確認したわ。でも写真と紙はまだ本の間に挟まったまま。だから私は何度も別の本に挟み、誰か手に入れるのを待った。そしてついに本がなくなっていたの。もしうまくいけばこの子が目を覚ます、そう思ってたわ。そしてこの子が目を覚ました。住職さん、私は悪いことをしたのかもしれない。でもこの子たちがやったのが悪いのよ。私は本に写真と紙を挟んだだけだもの。夢鬼をやってとは頼んでないわ。この子たちが自ら夢鬼をやったのよ。おかげでこの子が目を覚ましたわ。あなたたち本当にありがとうね。住職、
あんた自分が何をしたのか分かってるのか。あんたのせいでこんな小さい子たちが巻き込まれたのじゃぞ。
愛、
そんなの関係ない。私はこの子を救いたかっただけ。それに元はといえば、あなたの奥さんのせいじゃない。あなたがすぐに殺さなかったからじゃない。
そしてあんた、じいたちのせいよ。この子は何も悪くない。だから犠牲になるのは間違ってる。だから私がしたことは当然のことよ。
住職はしばらく黙り、悲しそうな顔をして愛に口を開いた。
住職、そうじゃの、誰も悪くないかもしれんの。わしがすべて悪いのかもしれんの。
奥さん、もうここには二度と来んよ。
愛、
はい、もう来ないでください。
そう言い残し、俺たちは病室を後にした。この時の俺たちは何が何だか分からず、ただ黙って住職に言われるがままに病室を出るしかなかった。
俺たちがしたことは間違いなく悪いことだ。そのせいでイーという大切な友達が犠牲になった。それは間違いないこと。
でもありがとうと言われた。こんなに悪いことをしたのに感謝する人間がいる。それがすごく怖かったんだ。
愛にとって俺たちがした行動はいいことなのかもしれない。でも俺にはいいことをしたなんてには絶対に思えない。ただ俺たちは一人の犠牲者を救い、そしてまた犠牲者を出したんだ。ただそれだけのことなのかもしれない。
そして俺たちは G の車で家に帰された。 G は送る途中に、 H のお母さん I は去年旦那さんを亡くしたんだ。原因はわからないが、多分自殺だと思う。自分の子供が目を覚まさない、親にとってはそれは本当に辛いことなのだろう。それからだ、あの人は住職にこの子は目を覚ますと言っていたのは。俺たちは面会を断られていたから、住職に H の状況を聞くしかなかったんだ。まさか愛がこんなことをしているなんて思わなかった。ただ精神をおかしくしてしまったものだと思っていた。旦那さんも亡くなり、寝ている娘しかいなくなったわけだから。 H がこんなことになるまでは本当にいい人だったんだ。自分が一人になり耐えられなくて今回のことを起こしたのだろう。そうさせたのは俺たちだ。君たちは何も悪くない。
君たちはこれからとても辛い思いをするだろう。俺もそうだった。でもどんなに辛くても絶対に逃げてはダメだ。住職のように最後まで背負い生きるんだ。俺たちの中にはその辛さに耐えられず自殺したやつもいたんだ。だから辛くても絶対に死ぬな。生きることが唯一できる償いなんだ。これは住職が俺たちにかけてくれた言葉だ。そして本当にすまなかった。そう言っていた。住職は最後まで口を開くことはなかった。愛の行動を予想できなかった自分を悔やんでいるのかもしれない。そしてまた犠牲者を出してしまったことに、自分の奥さんのせいにされたことに傷ついていたのかもしれない。そしてこの時はまだこの言葉の本当の意味などわからなかった。そして俺たちは家に帰宅した。俺の家では玄関で父と母が俺のことを待っていた。そしてまた抱きしめる。家の中に入り俺は先ほどのことを全部話す。すると母からは意外な一言が返ってきた。母、こんなことを言うのは間違ってると思う。でもお母さんはね、あなたが犠牲にならなくて本当に良かったと思っているの。イーちゃんには申し訳ないけど、〇〇の方が大事なのよ。そしてイーちゃんの前の犠牲者のお母さんの気持ち、すごくわかる。お母さんももしその人の立場だったら同じことをしていたかもしれないわ。〇〇、親というものはね、自分のことよりも子供のことの方が大事なの。〇〇も親になればその時わかるわ。そう俺に母は言い、泣いてまた俺を抱きしめた。そうなのだろうか。子供のためだったらどんなことをしてもいいのだろうか。じゃあイーのお母さんもこのようなことをしてしまうのか。結局終わらないじゃないか。俺はその時はそう思っていた。それからは俺たちにとって辛い日々が待っていた。イーのことが頭から離れない。毎晩あの夢を見てしまう。イーが最後俺に怯えて震えているあの顔が頭から離れない。その度に後悔し涙が出てくる。もし取り返しのできないことをしてしまったと、もう取り返しのできないことをしてしまったと毎日後悔する。俺はこのことをずっと耐えながら生きていくしかないのか。そう思うととても怖かった。そして辛かった。学校も休みがちになり、先生はよく家に様子を見に来てくれた。まるまるくん、辛いのはよくわかる。でもね、一番辛いのはイーちゃんなの。だからまるまるくんは前を向かなくちゃダメなのよ。イーちゃんの分も生きなきゃダメなの。そう言い俺を慰めてくれた。この時だけは少し心が癒された気がする。俺は辛くて辛くて何度もこの現実から逃げようとした。でもその時 G のあの言葉が頭をよぎる。生きることが唯一できる償い。そうだ、 E の方が俺たちの何倍も辛いんだ。俺たちなんてまだいい方じゃないか。イーはあの暗闇の中ずっと一人なんだ。それに比べ俺たちは。そう思い俺は辛くても生き続けた。イーへの面会はイーの誕生日だけ許されていた。自分の子供をこんなことに巻き込んだ奴の顔などできれば見たくはないだろう。でもイーの母親は誕生日だけは会うことを許してくれた。誕生日くらい大勢で祝ってあげたいと言って。イーは将来教師になりたかったらしい。自分も先生、俺たちの担任みたいな優しい先生になるんだと。でもその夢も俺たちが壊してしまった。このことは一生変わらないんだ。イーは幼くして父親を亡くしている。それからずっと母親と二人暮らしだった。 その母親を一人ぼっちにさせてしまったのも俺たちだ。そのことも一生変わらない。俺たちはこの家族を不幸にしてしまったことも。そして俺は二十歳を迎えた。E はまだ目覚めていない。そして E がもう少しで二十歳の誕生日を迎えようとしていた時だ、事件が起こった。以上、夢鬼の6でございました。で、ジータレスミ370、現代怪談の古典を生で聞くのもいいですね。完全懲悪ではないストーリーがやっぱりいいですねと。これは最後どうなるんですか、これは。はい、で次、最後、夢鬼のカンでございます。もうこれで終わりです。いきましょう。2009年11月15日 E は死んだ。正式には殺された。自分の母親に首を絞められて。このことは夢鬼のことがあるため公にはされなかった。 E の母親は重い病気にかかっていたらしい。自分の娘が一生目を覚まさない、それによるショックも原因だったのかもしれない。 E の医療費は全部母親が出していた。俺たちの親も責任を感じ、毎月ずつ少しだが渡していたらしい。母親は毎日働きながら E の看病をしていたらしい。毎日毎日 E の手を握り話しかけていたらしい。みんな早く夢鬼を終わらせたいと思っている。だから地域の人たちは E にお金など何も出さなかった。 E が死ねば全て終わるのだから、みんな E が早く死ぬことを望んでいた。前回のこともあったため、 E の母親は注意深く監視されていたらしい。自分が死んだら誰も E の面倒を見てくれる人がいなくなるかもしれない。本当に E は一人ぼっちになってしまう。誰からも見放され死んでいくのかもしれない。それなら私が E を殺す。そして私も死ぬ。もう E をあの悪夢から解放してあげたい。解放するには E は死ぬしかない。もうこの子につらい思いをさせたくない。 E、 お母さんを許してね。そしてあの世では笑って生きてね。これは E の母親が残した遺書に書かれている内容だった。そこまで思い詰めていたとは誰も気づかなかったらしい。 E が夢鬼の被害者だということはごく一部の人間にしか伝えられていなかった。それは E を殺させないため、そして俺たちを守るためだった。それは H の時にも言えることだ。 H はあれから遠くに引っ越したらしい。そのことは G から聞いた。空気がきれいなところで I と一緒に今は暮らしているらしい。医者も H が夢鬼の被害者だとは知らなかったらしい。だから H が目を覚ました時驚いていた。 E の時はさすがに教えられたみたいだが、住職はあれから5年後に亡くなった。俺たちは毎年お盆には住職の墓に墓参りに行っている。住職は住職の奥さんと一緒の墓に入っている。あの世でやっとまた2人で会話などをしているのだろうか。そう思いながら毎年墓に手を合わせた。 俺たち6人は E の葬式に出席した。そこには E と E の母親が隣同士で寝ていた。 E の顔を見る。本当に寝ているような顔だ。とても死んでいる人間の顔には見えなかった。もうあの悪夢は見ていないのだろう。それだけでも幸せなのかもしれない。E の葬式ではやっと死んだか、これで本当に終わったななどを口にしているやつがいた。よくそんなことが言える。 E はずっと一人ぼっちであの暗い学校にいたんだ。ずっと辛かったんだ。辛いわけがない。まだ小学生だったんだ。それから一度も目が覚めることなく死んだんだ。恋愛をすることも夢を叶えることもで何もできないまま、そうさせてしまったのは俺たちだ。そして俺たちがEを殺したようなものだ。俺たちはEの手を握り、謝ることしかできなかった。そして、夢鬼は終わった。俺たちはEの葬式の後、夜のファミレスに行き、皆で話し合った。E はこのまま忘れ去られてしまう。俺たちが死ねば E のことは誰も覚えていない。俺たちが一番若い夢鬼を知っている人間だから。こんな悲しいことを忘れてほしくない。こんな悲しいことが現実にあり、多くの人間を巻き込んだ。そのことを少しの人にでも知ってもらいたい。そう話し合い、俺はこのサイトに夢鬼のことを書くと決めたんだ。俺がEを最後の鬼にしてしまったから、俺が書くと決めた。そう言うと皆も納得してくれた。実際書くと決めたが、当時のことを思い出すとやっぱり辛い。辛くなり、なかなか書けなかった。でもなんとか間に合った。今日はEの誕生日、二十歳の誕生日の日なんだ。どうしても俺は今日までに書き終えたかった。深い理由などはないけど、どうしても今日書き終えたかったんだ。そして誕生日おめでとうと言いたかった。そして俺は今大学に通い、教師を目指している。他のみんなも夢に向かってそれぞれ頑張っている。それはEの夢だった。教師になるという理由もあるが、小学校の時の担任に俺はすごい救われたから。俺は先生に大切なことをいっぱい学んだから、だから俺も教師になりたいと思ったんだ。そして子供たちにも教えたい。少しの好奇心で一生後悔することがある。少しの好奇心が人を一生不幸にすることがある。そして自分が不幸だと思っても、絶対に自分より不幸な人間がいるということ。だからどんなに辛くても逃げてはいけないということ。俺が学んだことを子供たちにも教えていきたい。それが俺にできる唯一のことだから。もちろん夢鬼のことは語らずに、俺は子供たちに生きるということの難しさと大切さを教えていきたい。 H の母親や E の母親がしたことを正しいことだとは思っていない。でも二人とも自分の子供のことを思ってしたこと、そして昔の村長たちがしたことも他の人を思ってしたことなんだ。だから俺はこの人たちを責めることはできない。そして俺は一人の大切な友達を犠牲にしてしまったことも絶対に忘れない。いい、誕生日おめでとう。で続き、最後まで読んでくれた方々本当にありがとうございます。当時思い出して書いていましたが、途中やはり辛くて書くのをやめようかと思った時もありました。でもEのことを少しでも知ってもらいたい、そう思い今まで書いてきました。 これは現実に実際に起こったことです。実際にあの寺もあり、そこにはあの岩もあります。だから俺が経験したことをそのまま書きました。初めてこんなに長い文章を書いたため、分かりにくかったり誤字や脱字もあったかもしれません。初めてこのようなサイトに投稿したため、最初はミスを犯してしまいました。そして当時の状況を詳しく書きたかったため、長くなってしまいました。そのことをここでお詫びいたします。そして最後に謝らなければいけないことがあります。それは夢鬼をやる方法について。気づいている人もいるかもしれない。それは夢鬼を行うために唱える言葉、それが本当は違うんです。正式には夢鬼さんと唱えるのではなく、あの岩の下にいる鬼の名前を唱えること。だからなぜ夢鬼という言葉は通称の名なのに、夢鬼と唱えれば夢鬼ができるのかと思った人もいるのかもしれません。なぜこのようなことをしたかというと、この話を読んでいる人に夢鬼をやらせないため、好奇心でやってしまう人もいるかもしれないと思ったからです。今はもう鬼はいない。だからもし夢鬼をやってしまったら、目覚めることができなくなるかもしれない。もしかしたらもう何も起こらないかもしれません。それに俺はただEのことを書きたかった。Eのことを少しでも知ってほしかっただけだから。だから話を分かりやすくするために嘘の方法を書きました。そのことについても謝ります。そして俺は今でもあの悪夢を見ます。でも俺はこれからもずっと一生懸命生きていくつもりです。それが俺にできる唯一の償いだから。以上、夢鬼勘でございました。で、ジータレスミ371、順番に引き継がれるのは生身の人間だけど、一番最初のきっかけはやっぱ妖怪的なもんなのかねと。今回、まあ、この話のあれについては、まあ鬼にそうやってあったからっていうんで、そういう、まあ、鬼に対して、まあ、鬼封じということでやったけども、ぶっちゃけ別にこれ相手が人間でもやろうと思えば別にできる。まあ実際人間でこうやってるわけで、きっかけはまあ鬼をどうにかしてっていうのがあったけど、別にそうじゃなくてもできるってことなんでしょうかね。わかりません。はい。でも人間同士で普通にもうやり合ってるから別にできんでしょうけどね。できるもんなんじゃないの。そういうことなんじゃないので、372、この話の一番怖いところは人間の独善的な部分なのかもしれないね。誰かのためになることが他の誰かを害することになった時に人はどう行動するのか。だから愛は H をっていうあれがあって、ありがとうっていうところもあるし、で責められんし難しい。でまあその中で住職の奥さんは私が犠牲になりましょうっつってやったんだけどもっていうところね。そこでストップ、最悪そこでストップしなきゃいけなかったところがまた続いてしまいました。で373、スピード感のある読み方最高でしたと。俺スピード感なんかあったかなこれスピード感なんてあった？俺結構ゆっくり読んだつもりだった今回。いいもの聞かせてくださってありがとうございましたと。まあこれは書いた人に言うべきことだと思うんですが、しかしこの物語を作られた方もすごいなと。これもうこれ実際あった話だからこれ。で374、呪術だろうねきっとと。 なんかそんな感じだよね。だってもうそういう風になったらそのゾーンに入って、閉じ込められちゃうわけだから、うん、で375、締めは犯罪者とかにしちゃえばいいのにね、鬼がいた頃なら余裕で生贄にできそうだしと、うん、あ、それを強制的にやらせるわけか。まあありそうな感じもするけどな、そのもっとその昔の頃からあったって一応話だからもうこいつをもうそういう風なとこに、ね、あの他のやつやるよりかはこいつをっていうんで、まあ、犯罪者かどうか知らんけど、そういう風にその、選ばれちまった人っていうのは出てきてもおかしくない気がするけどね。なんでわざわざ、何も関係ないっていうか、うんうん、しかも犯罪者とかそういう関係だったら血のつながりとかはないから全然なんかやれそうだけどね、うん、で、376、俺も二児の親だから両母親の気持ちわかる気がするわ、切ないねと。そうか、自分は親になってないからわかりませんっていうか、うん、まあそういうのもあんだろうなっていうぐらいのレベルだな、うん、難しいとこですよね、で377、窓マギのマミさんもこんな気持ちだったんだろうかと。あれマミさんって誰だっけ、俺見たんだよなニコ生で一挙放送の時、どんだけ人気なんだっていうのがあったから興味あって見たんだけど忘れちゃった。マミさんって誰だっけ、あ黄色の人か。この人でもあんまり話覚えてねえんだよなそのなんか最後の方だけは話覚えてんだけど、うん、なんか巻き込んじゃった人だっけこの人、うん、忘れちゃった。まあいいや。で378、この話聞いた覚えがあるんだけどな、この手の話を自分では読まないし、こんな長文を他の人の朗読で聞くこともないから、やっぱおっちゃんの朗読で聞いたと思うんだけどと。うん、でも誰もそのなんだ特にここで読んでましたとか言う方はいないんですけど、で自分も忘れたん で、あとそう自分もこれ書いたんですけど、書き込んだんですけど、353に352番さんがね、リクエストがあるんですっていう形で書き込みしてくださったんですけども、渦人形、これ表世っていう、このひらがなで表世、渦人形っていう形で、ある話なんですけど、これかなり自分の記憶の中でこれね、読んだんじゃないのって、このっていうかこの題名にものすごいそのなんつうのなんか覚えがあるというかですよ、覚えがあるんですよ、表世渦人形って、うん、これ俺読んでないんですかねこれ俺読んだと思うんだ、めちゃくちゃ読んだ気がするんだけど、うん、とりあえずですね、でもいつ読んだか分かんないな、相変わらずファイル名にどっか表世渦人形って俺書いてねえかなと思ったけど、ちょっとパッと見分かんなかったんで、ちょっとなんとも言えないんですけど、これ俺読んでねえのかな、読んだと思うんだよな多分どっかで、はい、というまあそんな感じです、うん、お来たよ382が表世渦人形読んだよと、だって昔俺がリクエストしたからと、読んでるわ、382番さんが言ってるから間違いねえや。でもいつ読んだか覚えてないいつ読んだか覚えてない。でも絶対ね、表世これはね読んだと思うんだよな。表世渦人形ってすげえ記憶があるから、その題名、話の中身は覚えてないけど、はい、まあで、次です379、僕と契約して怒り悪と、こ これ窓マギーですよ、で380寝るはお休みお兄様と、まあ、お兄様じゃないですけどお休みなさいと。で381魔法少女が魔女を産むならみんな死ぬしかないじゃないというところ。ああそうかそうかそうかそうかそうか、だからそうかそうかそうか、だからんー、その複雑なところに入ってくね、で382氷星渦にこれ読んだな。で383この話聞いた覚えがあるんだけどなっていうのはニコニコの朗読者でここ1年くらいでこれ読んだ、これ読んだ人いたと思うからそっちじゃねえと。あーごめんなさい、自分ねあんまりね、あんまりというかほとんどですねニコニコの方の朗読 を聞くっていうことはほとんどほぼゼロに近いぐらいないので、仮にその誰どなたかその読んでるのかも、読んでそのニコニコにそうやってアップしたのかもしれないですけど、それは聞いたことはないですね、うん。で、384夢鬼、自分も聞いた覚えはあるんだけど全然ファイル見つかんないんだよねと、気のせいかもしれないねと、うん、自分これ読んで全然記憶いなかったの。ああこの話なんて読んだかね、なんか記憶に残りそうな感じするんだけどね。で385確認のためにも再度読み直してようと。こんな俺有名なところ俺読んでないはずないと思ってるんだけど、読んでねえのかなこれ。俺読んでないのかな。めちゃくちゃ読んだ気がするんだけど、いつ読んだと言えないから何とも言えないんだよな。困ったもんです。で386表性、結構2段3段構えの構成で長かったですね確かと、まあ、今見た3ページ分ありましたけど、まあそんなもんですね。で387一度だけおっちゃんの朗読を聞いている夢を見たことあるから、もしかしたら予知夢かなと。すげえですね、夢まで出てきました。で388みんな聞いたことあるのにファイルが存在しないというおっちゃん発の新たな都市伝説が生まれつつあると。まあファイル存在しないわけじゃなくて、どれだかもう探すのがめんどくさいぐらいファイルがあるっていうことだと思うんですけど、自分もわざわざいちいちそのね聞いてね、しかもどこで次の話入るか分かんないし、うん、っていうのあるからね。でサメが19この前気まぐれでニコ生で朗読聞いたけど30分で切れるニコは朗読向かないなとつくづく思ったと。なかなかその30分でうまくその進めるには相当そんな準備とかしとかないとダメですよね、話の長さ的にもそのいろいろ準備が必要だとは思うんですけどね。だから自分はもうこうやって適当にやる人なんで、そんな管理できませんということでニコ生やってないんですけど。で390 30分区切りは慌ただしいからなと、おっちゃんみたいに長編読んでくれる人にとってはニコ生はつらいわと、うん、短いの読もうと思ってもいつどれぐらいで読めるか分かんないから、それでも難しいんですけど、うん、はい、そんな感じですね。で今日どんぐらいやったんですか。1時間半は超えましたね。はい、 OK です。はい、自分の中で OK 出ました。はい、というわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした。ありがとうございました。また録音ファイルはアップしたいと思いますので、よかったら落として聞いておくんなました。あと、もう締め切りましたけど一応、ネットラジで、怪談朗読企画って言っても録音をいただいて、そのファイルを片っ端からうんと流すというだけのものですけども、まあ今回その、 生でやるっていうのはあえてやめて、そういう形にして、参加者を増やそうということで録音型にしてみました。そしたらですね、結構多くの方がもうこっちから何も話しかけてません。そのただその募集のあれだけはツイッターで出しただけなんですけど、ありがたいことに私もといいですかと。であと初心者っていうか初めて、そういうことをやるっていう方でも別に構いませんと、2分3分ぐらいの話でも読んでもらえるならありがたいんでっていう形で出したら、初めてって方も何人かで、あと普段っていうか怪談の朗読じゃなくて語り、そのだから自分の経験した話ということで、その語りをされてる方も朗読っていうのをやってみてっていう形で話をその連絡いただいたりとかいう形で、それで連絡もらったり、しまして、結局ですね、まあ、一応自分も一つ読むんで、ですね、24名ですか、自分含めて、の方が参加します、はい、何分かかるか分かりません、はっきり言って。もうそのうちのその数人から今もう録音されたファイルいただきましたけど、もうその時点でも結構かかるんで、かなり長時間配信になるんじゃないかと思うんですが、まあいつやるかも決めてませんけど、まあ、全部集まったらやりますけど、まあ、そんな感じでございます。なので、ツイッターとかで、書き込みその時はしますんで、その上も、もしよかったら聞いてみてください、まあ、一応ですね、自分の持ってる話なんて一つもないので、まあ、とあるところからの話を誰選んで読んでいただくという形を取ってるんですけども、ということなので、 まだね、一応締め切りましたけど、もし読みたいと、参加してくださるという方がいたら、一応、今一回締め切ってるんでね、あれなんだけど、まあ、ちょっと話しかけてみてください。DM なり、ダイレクトメッセージなり、スカイプなりで、はい、スカイプは、まあ、DAI のアンダーバーの7616でございますので、もしよかったらお願いします。ということで、この辺で終わりにします。じゃあ、お疲れ様でした。ありがとうございました。ほいじゃ、おやすみなさい。では、バイバイ。